クリスマスの朝にですね、いつも日中学校に来ている子供が、お家で、ハッピーバースデートゥーユーと歌ってるそうです。歌ってるそうですね。ハッピーバースデー。お母さん、台所で洗い物しながらですね、何うちの子は変な歌って今日お父さんの誕生日でもないし、私の誕生日でもないし、弟の誕生日でもないし、なんでマリちゃんあんな歌歌ってるんだ。よく聞いてみるとですね、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデーイエス様って歌ったんですね。で、あ、お母様、そうだ、今日はクリスマスイエス様のお誕生日じゃないかと、その時に初めて気がついてですね、神の子供のようにならなければ神の国に入ることはできないという聖書の御言葉を思い出したというお話であります。今日は私たちのためにというテーマでお話をしたいと思いますけれども、聖書は主法にはマタイの福音書の言葉が書いてありますけれども、ほとんど同じなんですけれども、マルコの10章の45節を、開いていただきたいと思います。これは少し表現が違いますけれども、ほとんど同じ言葉でありますが、マルコによる福音書の10章の45節ですね。よろしいでしょうか。お読みします。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。クリスマスはイエス・キリストの誕生日でありますけれども、これはこの受け入れる、私たち受け入れたこの人間のといいますか、人類の方から の呼び方なんですね。誕生日っていうのは、人間、マリアから生まれたわけですから、人間として生まれたという意味で、誕生日ということでありますけれども、来られたイエス・キリストご自身、また神のもとから来られました、その神様の目から見るならば、この日は誕生日というよりも、むしろ亡くなった日と言ってもいいんじゃないか。我々死ぬのを昇天と言いますけれども、このキリストは天から下ってこられたわけですから、降天とでもいいんでしょうかね、この日であります。ここに身の代金としてと書いてありますけれども、身の代金ということは、つまり誘拐されているということが前提にあるわけですね。今年は幸いなことに、その大きな誘拐事件というようなものはありませんでしたけれども、かつては随分悲惨な誘拐事件がありました。またこれからもあるかもしれませんけれども、その子供を連れ去ってですね、そしてこの子の命が欲しかったら金を払えと、そうやって親御さんから金を奪う、あるいは子供を殺してしまうというようなですね、そういうことなわけですけれども、聖書は私たちが誘拐されていると、連れ去られているというふうに言っているんですね。どこに連れ去られてしまっているのかというと、それは死と滅びの国に連れ去られている。 私たちはそのことに気がつかないけれども、みんな同じ国にいるのでわからないんですね。みんな同じ国にいて同じ状態にあるので、自分たちが今死と滅びの国に連れ去られているということに気がついていないんです。しかし確かに私たちは皆何らかの形で死を迎えるし、またこの世界はいつまでたってもお互いに憎しみ合ったり殺し合ったりして、今年も、まあ、今も進行中でありますが、北朝鮮の問題があったり、またイラクやパレスチナの問題があったり、世界中でこの人の命を武器にしてですね、材料にして国と国がこの争っている。そればかりではなくて、人間同士も憎しみ合っている、そういう状態でも、みんな同じ状態の中にいるので、自分がどれほど今惨めな状態にいるかということはなかなか気がつかないんですね。しかし神様はその様子をつぶさに見ておられます。そして私たち一人一人がどれほど心の中で叫んでいるかということもご存知なんですね。みんな何事もないように暮らしているけれども、実はそれぞれが心の中で助けてっていう叫びを発している。どうぞ神様は何とかしてくださいと人生のうち何度も我々は叫ぶんですね。その叫びが神様のところに届いているわけですけれども、人間は自分ではその状態から抜け出すことができない。みんな誘拐されているわけですから、誰もそこから助け出すことはできないわけですね。神はそのような私たちを救い出すために、神の一人子であられた、神自身でもあると言ってもよい一人子の神、これはヨハネによる福音書の一章を読むとよくわかりますけれども、神と共におられた一人子の神がこの死と滅びの国にいる私たちを救い出すために、では私が彼らの身代金になりましょうと言って、神の在り方を捨ててこの地上に来てくださった。神である方が人となるということがどれほど困難であるのかは言葉では十分に説明はできませんけれども、創造主である方が被造物になられたわけですね。作る本人が作られたものになったわけです。陶器を作る陶器師、陶芸家がある日その土になったようなものですね。土くれになった。陶芸家はどうにでも作ることができるけれども、土はただ作られるに任せるしかない。でも神は作る側であった、イエス・キリストは作る側であったにもかかわらず、その権利を放棄されたんですね。そして無限の神の御座から降りて、時間と空間に支配されるこのまさに死と滅びの世界に入ってこられたわけです。清さと気高さの家に誰も近づくことができないところにおられた方です。神に近づくことなど誰もできません。清い方ですから、私たちが少しでもその方向にもし顔を向けることができたとしても、自分の醜さの家に、汚れの家にもうひれ伏すしかない、そういう存在だと思うんですね。でもその神の栄光を捨てて、清さを捨てて、私たちと同じ醜い人間の姿を取られました。そして非難され、あざけられ、罵倒される一人の人間になられた。そして何よりも死ぬべき 体を取られました。神に死はないはずなんです。神に苦痛はないはずなんです。いや、神が苦痛を持つ必要はない。苦痛を味わわなければならないのは私たち人間の方ですね。死を味わわなければならないのは私たち人間の方です。しかしキリストは死と苦痛を味わう体を持って2000年前貝場桶の中に寝かされた。あの小さな赤ん坊、イエスと名付けられたあの小さな赤ん坊は私たちの身の代金でした。そしてイエス様は人間としてまず自分を産み育ててくれた家族のために30年間の時を過ごされました。家族に仕えられました。おそらく十分に自分の弟や妹たちが育ったところを見計らってですね、今度は世に出て私たち人々に教えを始められました。人間というのはこういうふうに生きるべきなんだ、こうするならあなたたちは幸せになることができるんだ、あなたたちに大切なのはこういうことなんだ、さまざまなまさに宝物のような言葉をたくさん残してくださいました。そればかりではありませんでした。少しでも困っている人や嫌われている人や一人で寂しいと思っている人がいるということを聞いたら、キリストはそこに行って彼らの友となり、そして彼らの病気を癒されました。毛嫌いされている病気を見てはその病気に触って癒されました。でもそれは身の代金として来られたイエス様の目的そのものではなかった。キリストはその生涯の最後をこちらに掲げられている十字架の上で過ごされました。何のためでしょうか。それは私たちの身の代金となるためです。神とこの全宇宙に全ての秩序に私があの人たちの身代わりだっていうことを示すために十字架の上に貼り付けになった。人々に罵倒されて、唾を吐きかけられて、鞭打たれて、頭には茨の冠をかぶせられて、そして手足に釘を打ち抜かれて苦しまれた。何のためか。私たちを救い出すために、死と滅びの国から助け出すために。そして言われた父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、彼らをどうぞ救ってやってください、彼らを死と滅びの国から救い出してやってください、私が彼らの代わりに死と滅びの国に行きますからと言って十字架の上で死なれたのです。そして言われました、私は道であり真理であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、私を信じる者は父のもとに導かれることがある、いや、私を信じる者は死と滅びの国から解放されて栄光と永遠の命に入ることができると言われたのです。クリスマスはそのイエス様が私たちのもとに来てくださった日です。キリストは仕えられるためではなく仕えるために来られた。キリストはその生涯において何一つ楽しいことも喜びもなかった、持ち物もありませんでした。ただただ仕えるために、ただ私たち一人一人を愛して救い出すために生まれて死なれた。あなたのためにキリストは生まれて死なれたんです。それもはるか天の御国から私たちのところに降りてきてくださった。そして最後は地獄の底にまで落ちてくださった。私たちが行く前に地獄の底に落ちてくださいました。その一人子の神を父なる神はその技をよしとして三日目によみがえらせ、父の右に座らせられた。でもそれは保証されたことではありませんでしたよ。なぜならば神、キリストは神の全ての属性を捨てて人間になられたんですから。 誰が3日目によみがえることを保証することができたでしょうか。キリストは信じておられましたが何の保証もなかった。でも喜んでそれをされました。ある女性の教師ですが、ヨーロッパの方ですけれども、アフリカに子供たちを教えに行かれたそうです。で、彼女が、なぜクリスマスにはプレゼントを贈り合うのか、クリスマスとはどういう日なのかということを子供たちに、教えてやった。クリスマスのプレゼントというのはイエス様の誕生を喜ぶそのためのものなんだ。イエス様のお誕生をお祝いするためにプレゼントを交換するんだ。イエス様にプレゼントを差し上げることはできないから、その代わりにあなたの大切な人に、あなたの隣人に、あなたのお友達に、あるいは見ず知らずの人にプレゼントをするんだよ。イエス様おめでとうという気持ちを込めてプレゼントをするんだよということを教えてやったそうです。クリスマスの日がやってまいりまして、ある少年が先生のところに、それはそれは見たこともない美しい貝殻を持ってきてくれたそうです。アフリカのおそらく海岸の国なんでしょうかね。今まで見たこともないような本当にキラキラ輝く美しい貝だったそうですね。で、先生がこんな美しい貝どこで見つけてきたの、先生こんな綺麗な貝見たことない、ありがとう、こんな素敵なプレゼントをクリスマスのプレゼントとして持ってきてくれてありがとう、先生はこんな貝見たことないよ。先生がこの貝じゃあどこで拾ってきたの、ね、こんな綺麗な貝どこにあるの、聞きましたら彼がこの貝はここから数十キロも離れたところにある、遠い遠い浜辺にある貝なんだ、そこにしかないと先生に話したそうです。で、先生はその入り江の名前を聞いてびっくりしまして、あなたはそんなに何キロも何キロも離れた遠い浜辺までこの貝を取りに行ったの、先生は絶句したそうですね。なぜそんな私のためにこんな小さな、私のためにこんな綺麗な貝を届けるためにそんな遠いところまで行ってくれたの。そしたらその少年は目を輝かせてこう言ったそうですね。私の旅もプレゼントなんだ、私の旅も先生のプレゼントなんだ、ただ貝だけじゃなくて僕がその長い距離を歩いたことも先生のプレゼントなんだと彼は言ったそうです。神は天の位を捨てて貝羽桶まで降りてこられた、そしてそこからまた十字架まで歩まれた、さらに十字架から地獄の底まで行ってくださいました。この長い旅路、この困難で苦痛に満ちた旅路、神様なぜこの旅路を歩まれたのですか。神様に問うならば、神は何と、イエス様は何とお答えになるでしょうか。私の旅もあなたへのプレゼントなんだ、私のこのすべての生涯はあなたへのプレゼント、あなたがそれを受け取って幸せになってくれるならば、私にとってこれら一切のことは全てに意味のあることになる、そして私はそれを喜ぶとイエス様はおっしゃってくださいます。メリークリスマス。皆さん、私たちのために天から下り、そして私たちの身の代金となってくださった イエス様のお誕生を共に感謝しお祝いいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、この朝この小さな群れに集う愛する方々一堂に会してあなたの御名を賛美いたしました。イエス様のご降誕を小さいものから年寄りまで本当に心を一つにして賛美することができて感謝いたします。あなたは私たちを救うために、私たちを解放するために天の御座を蹴ってこの地上に降りてきてくださいました。そればかりではない、使えられる方が使える姿をとって私たちに仕え死にまで従われた。そして今も私たちに仕えていてくださることを感謝いたします。何の価値もないものです。今日今ここで滅んだとしても誰もその存在すらを覚えることのない意味のないものです。しかしあなたの目には高価でたっぷりと言われました。あなたは私のために長い旅路を歩まれたことを感謝いたします。イエス様、あなたのご降誕を心からお祝いし感謝いたします。皆によって祈ります。アーメン。メリークリスマス。賛美。ではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美してクリスマス礼拝を終わりたいと思います。祝福の祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは私たちのために生まれそして死んでくださった御子イエスキリストの救いの恵み、御子を与えるほどに私たちを愛してくださった父なる神のご愛、また私たちと共にあって永遠に導きたもう聖霊なる神の交わりと祝福がこの群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。メリークリスマス。それではどうぞ周りの方とご挨拶になってください。今からですね、ろう者の方々によりますクリスマス劇がここで演じられますので、皆さん、5分ぐらいその場でお待ちください。ハンドベルはこう片付けるハンドベル片付けてください。